Sulla tua bella pastina,
such a fool. はいと、こんばんは。はい。まあ今日は、簡単にっていうことで、まあそれだったらいいかなということでですね、ちょっとまあ時間遅いんですけども、まあやること自体は本当に短いっていうか、まあ短いっていうかあんま見てないんですけどですね、師匠シリーズというまあ有名な、まあ知ってる人はもうっていうようなやつがあるんですけど、そのまあ話の、まあそのシリーズもののその話の中でですね、まあ一回そういう配信をバーってやって、まあ乗っかってるやつは全部読んだんですけども、これはどんどんどんどんその、更新されてきまして、新しい話がということで、自分がまだ読んでない話が出てきたと、まあ追加されましたよということなので、2話人形という題名のやつとエレベーターという題名のやつが、入ってきたので、それを読んでみようかなと、はい、いう形ですね、はい、というわけで、早速行きたいと思います。はい、で行く前に、ジダレスミ12番ですけども、今月からニートですが、イサムちゃんこんばんはと一番初めの枕がいらないですよどうしちゃったの、また珍しい自分のやつをイサムちゃんなんていう言い方する方ですね、まあいませんね、珍しいんですよ、ものすごいですね、とりあえずこんばんはと。で13番、師匠シリーズの師匠は違いますけど、まあわかりますけど、面白かったから期待と。まあなんか文章を書くのがその文章力に非常にある方がなんかどんどんどんどん書いてて非常にあの面白いのは確か、うん、人気もあるのかな、うん、ということで、はい、行きたいと思います。はい、で久々この曲やめた方がいいかなまあいいや、やっていいや、この曲で、かなり適当です、うん、追加されたんだ、うん、やろうっていう感じなんであんまり準備とかしてないです。帰ってきたのもうさっきぐらいなんで、で行きましょう人形という題名の、話から。人形にまつわる話をしよう。大学2回生の春だった。当時出入りしていた地元のオカルト系フォーラムの常連にミカッチさんという女性がいた。楽しいというか騒がしい人で、オフ会ではいつも中心になってはしゃいでいたのであるが、その彼女がある時こう言ったのである。今さ、友達とグループ展やってるんだけど見に来ない？大学の先輩でもある彼女は過去キャンパスで会ったことはほとんどないが、美術コースだということで絵を描くのは知っていたが、まだ作品を見せてもらったことはない。いいですねと言いながら、ふと周囲のざわめきが気になった。居酒屋オフ会の真っ只中にどうして俺だけを誘ってきたのか。確かによくオフ会オフでも会うが、それほど彼女自身と親しいわけでもない。フォーラムの常連グループのマスに加えてもらっているので自然に会う機会が増えるという程度だ。何か裏があるに違いないと嗅ぎつける。追求するとあっさりゲロった。ゲコちゃんの彼氏を連れてきてというのだ。ゲコちゃんとはその常連グループの中でも大ボス的存在であり、その異様な勘の良さで一目置かれる女性だった。その彼氏というのは俺のオカルト道の師匠でもある変人で、そのフォーラムにはレベルが違うとばかりに鼻で笑うのみで参加をしたことはなかった。もっとも彼はパソコンなど持っていなかったのであるが、その師匠を連れてきてとは一体どういう魂胆なのか。いやー、そのグループ店さ、5日間の契約で場所借りてて今日で3日目だったんだけど、なんか変なんだよね。聞くところによると絵画作品を並べているギャラリーで誰もいないはずの場所から誰かのうめき声が聞こえたり、見物客の気分が急に悪くなったりするのだそうだ。昨日なんてさ、終わって片付けして掃除してたらさ、床に長くて黒い髪の毛がやたら落ちてた。お客さんって言っても私の友達とかばっかだし、大抵みんな髪染めてんのよ。先生とかおっさん連中はそんな髪長くないしね。 気味悪くてさ。ミカチさんは演技過剰な怖がり方で肩を抱えてみせた。こういう時頼りになるゲコちゃん、この間からなんか実家に帰ってていないし、京介は東京に出て行っちゃったし、肘をついてブツブツと言う。というわけで噂のゲコちゃんの彼氏しかいないわけよ。ミカチさんは師匠と直接会ったことはないようだが、やはり噂は漏れ聞いているみたいだ。どんな噂かは定かではないが、とにかくこれ案内状、明日来てよね。私明日は朝から昼まで当番だから、昼前に来て。随分と強引だ。明日は平日なんですけど、というとめったに講義出ないんでしょと小疲れた。翌日、一応師匠を誘うと面白そうだとのこのこついてきた。二人で案内状を見ながら街を歩き、たどり着いた先は老舗デパートのそばにある半地下のこじんまりとしたギャラリーだった。少し外に出ればアーケード街があり、平日の昼でも人通りが絶えないのであるが、ここはやけに静かで落ち着いた雰囲気が漂っていた。中に入ると学生らしきショートボブの女性がいらっしゃいませと笑顔をこちらに向けてくれた。ミカチさんと同じ美術コースの人だろうか。暗めの照明に壁中に大小様々な絵が飾られた店内が照らし出されている。あ、本当に来たんだ。呼んでおいて本当に何もないと思うが、ミカチさんがギャラリーの奥から出てきた。そして師匠を見るなり目を見開いてつぶやく。ちょっとゲコちゃん見せないわけだわ。師匠はそれを無視して視線をギャラリー内に走らせる。ここに来るまで冷やかし気味だった雰囲気が少し変化していた。ここって何人ぐらい借りてんの？師匠の問いかけにミカチさんは6人と答える。コースの仲間と後輩、学割が効くんですよここで、自分たちで描いた絵を期間中置いてもらうわけか。そうです。で、6人で順番に当番を決めてお客様対応。師匠はもう一度視線を一回りさせる。あ、そうそう、私犯人っぽいの分かっちゃったかも。こっちこっち。ミカチさんは俺たちをギャラリーの奥まった一角に案内した。それまでバスケットのフルーツなど生物画を中心に並んでいたのに、一つ明らかに異質な絵が出現した。それは人形の絵だった。全体的に青く暗い背景の中、おかっぱ頭の人形の絵がまるで人の肖像画のように描かれている。明らかに人間をデフォルメしたものではなく、写実的な表現で一目見て人形とわかるようにできている。黒髪の頭に赤い着物、それらが妙にすすけた感じで小さな額に収まっていた。ね？とミカチさんは小さな声で言った。確かに不気味な絵だ。一末人形というのだろうか。可愛らしい人形を描いた絵とは少し言い難い。なぜかは自分でもよくわからないが、人間ではないものが人間を擬してそこにいるような嫌悪感があった。これは誰の絵？あ、違うわ。これは師匠か。これは誰の絵？私。三勝さんは後ろ頭をわざとらしく描く。困ったような表情も浮かべている。モデルがあるね。友達の持ってる人形、すごく古いの。ちょっと興味があって描かせてもらったんだけど。伏し目がちな、道女、わらべ女のふっくらした顔が、不気味な、手を帯びている。胸元を締める浅ネギ色の帯がところどころ剥げてしまって、どこか哀れな風情だった。師匠は真剣な表情で絵に顔を近づけ、何事かブツブツ言っている。やっぱこれかな。どうしよう、結構気に入ってるんだけど。何か曰くがある人形なんですか？あるよ、すっごいの。でもこれはたかが私が描いた絵だし、全然気にしてなかったんだよね。その曰くってどんなのですか？俺がそう口にしたところで師匠が顔を離し、難しい顔で逆だとつぶやいた。絵と聞くと絵から目をそらさないまま、いやと言いよどみ、首を振ってから、やっぱりよくわからないな。これが原因だとしてもただの媒体に過ぎない。本体の方を見たいなと言う。三勝さんはうーんと言った後、ニッと唇の端を上げた。込み入った話だと、ここじゃちょっとね、近くの喫茶店で話さない？師匠と俺はうなずく。 ミカッチさん、最初は敬語気味だったのに、いつの間にか師匠にもタメ口だ。あ、でも交代要員が来るまでまだ結構時間あるから、絵でも見てて。来た時は俺たちしかいなかったのに、いつの間にかもう一人初老の男性がやってきて、ショートボブの女性が応対している。俺はギャラリーの真ん中に立って目を閉じてみた。精神を集中し、違和感を探る。するとやはり人形の絵がある方向に何か嫌な感じがする。照明が当たりにくいせいなのかもしれないが、あの辺は妙に暗い気がする。ねえミカ、友達何熱心に見てたの？ショートボブの女性が声をかける。人形の絵をちょっとね。人形の絵？首をかしげる女性にミカッチさんは何でもないと手を振った。俺と師匠は一通り絵の説明を受けながらギャラリーを見ていったが、素人目には上手いのか下手なのかもよくわからない。ただモダンな感じの難解な絵はなく、割とシンプルで写実的な作品が多かった。見て見てこれ、私がモデルなどと言ってラフの絵を指差しなど、テンションの高い三勝さんとは裏腹に俺たちは絵画鑑賞などすぐに飽きてきてしまった。特に師匠など露骨でショートボブの女性が熱心に紹介してくれているのに気乗りしない生返事ばかり。そして少しイライラしてきたらしい女性が、絵はあまりお好きじゃないみたいですねと言うと、それに答えて思いもかけないことを口にした。絵なんて要するにすごく汚れた紙だ。絶句する女性に畳みかけるように続ける。見るくらいにしか役に立たない。平然と言ってのけた師匠を、さすがにまずいと思った俺が無理やり引きずって外に出した。三勝さんには近くの喫茶店にいますからと言い置いて、ざわざわと耳障りな雑踏の音が飛び込んでくる。やはりああしたところは鑑賞中に気が紛れないように防音が効いているのだろう。俺は師匠を問い詰めた。なんであんなこと言うんです、人がせっかく描いた絵に。別にとがをしたつもりはないんだけどな。自分が好きなものをバカにされたら誰だって怒りますよ。師匠はうーんと言って顎をかく。オカルトの方がよっぽど役に立たないでしょう。俺は自分自身への自虐も込めて師匠を非難した。すると師匠は急に遠くを見るように目の焦点をさまよわせ、横を向いてじっとしていたかと思うと、こちらへゆっくりと向き直っていった。役に立たないものは愛するしかないじゃないか。二人の間に足元に駐車禁止の標識の影が落ちていた。俺は一瞬何と返していいかわからず、ただ彼の目を見ていた。その言葉は今では師匠の好きだったある劇作家の言葉だと知っている。あるいはそれに口にしたのかもしれない。わかんないな。それとも彼の深層意識からこぼれ落ちたのかもしれないけれど、その時の俺は怒るというより呆れていて、そんな言葉をくだらないと思い、なんだそれと思い、そしてそれからずっと忘れなかった。喫茶店で軽食を取りながら30分ほど待ったところで三勝さんがやってきた。ごめん遅くなったなどと軽い調子で席に着き、さっきの師匠の失言などまるで気にしていない様子だった。三勝さんはホットサンドを注文してから早速本題に入る。あの絵の人形って高校時代の友達の持ち物なんだけど、なんか死んだおばあちゃんがくれたすごい古いやつなんだって。その友達は玲子ちゃんと言って今でもよく一緒に遊ぶ仲なのだそうだが、最近少し様子がおかしかったという。ある時彼女の家に遊びに行くと、なんかわかんないけど江戸時代くらいの和服の女の人が何人かいて、真ん中の人がその人形を抱いて座ってる写真を見せられたそうで、自分はその人形を抱いている女性の生まれ変わりなのだと言い出したらしい。聞き流していると怒り出し、その人形が家にあると言ってどこからか引っ張り出していって、それを抱きしめながらねというのだ。写真の女性と似てるとも思えなかったし、どう言っていいのかわからなかったが、そんな話自体は嫌いではないので、そういうことにしてあげた。それにそんな古い写真と人形が共にまだ現存していたことに妙な感動を覚えて、絵に描きたいと頼んだのだそうだ。その絵があれか。師匠が何事かに気づいたように片方の眉を上げる。何か分かったのかと次の言葉を待ったが何もなかった。三勝さんはコーヒーにシュガースティックを流し込みながら珍しくこわばった表情を浮かべた。でね、 それから何日か経って、あ、今から3週間くらい前なんだけど、その玲子ちゃんとか高校時代の友達4人で温泉旅行をしたんだけど、少し言葉を切る。その口元がわずかに震えている。電車に乗ってさ、最初4人掛けの席が空いていなくて、2人席に私と玲子ちゃんとで座ってたんだ。ずっとおしゃべりしてたんだけど、1時間くらいしてからなんか持ってくるって言ってた本の話になってさ、玲子ちゃんがバッグをゴソゴソやって、あ、間違えたって言うのよ。何、別の本持ってきちゃったのって聞いたらさ、唾を飲み込んでから続ける。ずるって、バッグからあの人形が出てきて本と間違えちゃったって。俺はそれを聞いて、さっきのギャラリーでは感じられなかった鳥肌が立つような感覚を覚えた。別に頭がおかしい子じゃないのよ。その旅行でもそれ以外は普通だったし。ただ何なんだろうあれ、人形って魂が宿るとか言うけど、それに取り憑かれたような。三勝さんが続けなかった言葉の先を頭の中で保管しながら、俺は師匠を見た。腕組みをして真剣に聞いているように見える。やがておもむろに口を開く。その人形を描いた絵がさっきのグループ展での不思議な出来事の元凶ということか。だよね、どう考えても。三勝さんはどうしようとつぶやいた。絵を処分しても解決したことにはならないな。勘だけど、その人形自体を何とかしないとまずいことになりそうな気がする。師匠は身を乗り出して続けた。その子の家にはお邪魔できる。うん、電話してみる。三勝さんは席を立った。やがて戻ってくると、今からでも来ていいって、と告げた。そうして俺たちは三人でその女性、玲子さんの家に向かうことになったのだった。喫茶店から出るとき、師匠は俺に耳打ちをした。面白くなってきたな。俺は少し胃が痛くなってきた。三勝さんの車に乗って走ること15分余り、町の中心からさほど離れていない住宅地に玲子さんの家はあった。2階建てで広い庭のある結構大きな家だった。チャイムを鳴らすと、ほどなくして黒い髪の女性が出てきて、あ、いらっしゃいと言った。案内された客間に腰を据えると、用意されていたのか紅茶がすぐに出てきた。スコーンとかいうお菓子も添えられている。今家族はみんな出てるからくつろいでくださいね。言葉遣いも上品だ。こういうのはあまり落ち着かない。大学のお友達ですって。ミカちゃんが男の人を連れてくるのは珍しいね。俺たちは何をしに来たことになっているのか少し不安だったが、ああ、写真ね、今持ってくると言ってスカートを翻しながら部屋から出て行った様子に安堵する。ミカチさんが小声で、とりあえず古い写真マニアっぽい設定になってるから。やっぱり胃が痛くなった。戻ってきた玲子さんは、死んだ祖母の形見なんですと言いながら、木枠に収められた写真をテーブルに置いた。色あせた白黒の古い写真をイメージしていた俺は首をかしげる。ガラスカバーの下にあるそれは妙に金属的で紙のようには見えなかったからだ。しかしそこには着物姿の3人の女性が並んで写っている。モノクロームの写りのせいか、年齢はよくわからないが若いようにも見えた。椅子に腰掛け、なぜかみんな一様に目を正面からそらしている。そしてその真ん中の女性が膝元に抱く人形には確かに見覚えがあった。あの絵の人形だ。私の祖母の家は明治から続く写真屋だったそうです。この写真はその頃の家族を撮ったもので、多分この中に私のひいひいおばあちゃんがいるそうです。玲子さんはうっとりとした表情で装飾された木の枠を撫でながら、真ん中の人かなと言った。師匠は食い入るような目つきで顔を近づけてみる。お、マニアっぽくていいぞと思っていると、彼は急に目を閉じ深いため息をついた。これは銀盤写真だね。目をゆっくりと開いた師匠の言葉に玲子さんは軽く首をかしげた。わからないようだ。俺も何のことかわからない。写真の最も古い技術で、日本には江戸時代の末期に入ってきている。銀メッキを施した銅板の上に露光して撮影するんだ。露光には長くて20分も時間がかかるから、像がぶれないように長時間同じ姿勢でいるために、こうして椅子に座り、と言いながら、師匠は着物の女性の、 瓶を言った、頭部を指さす、頭の上に何か棒のような器具が出ている。こういう首押さえという道具で固定して撮る。ただこの銀盤写真も次世代の技術である質盤写真の発明によってあっという間に錆びれてしまう。長崎の上野達馬とか下田の下岡蓮杖なんかはその質盤写真を広めた職業写真家の草分けだね。明治に入ると革板写真、看板写真がそれと、それにとって変わり、日本中に写真ブームが広がる。その中で出てきたのが、写真に撮られると魂を抜かれるだとか、真ん中に写った人間を早死にするだとかいう噂、それからそこにいないはずの人影が写った幽霊写真。今の心霊写真の元祖は明治初期にはすでに生まれていて、その頃からその真理が論争の的になっている。ほうという感心したような吐息が女性陣から漏れる。本当に古い写真マニアだったのかこの人は。いや、というよりはやはり心霊写真好きが高じてというのが本当のところだろう。というわけで銀盤写真は明治の写真屋の技術ではないんだ。だからこれは商売道具で撮影したものではなく、懐古的もしくは技術的興味で撮られた写真だろう。像も鮮明だから露光時間が短縮された改良銀盤写真技術のようだね。やはり感じた通り材質は紙ではなかった。銅板なのか。俺はしげしげと3人の女性を見つめる。100年も前の写真かと思うと不思議な気持ちだ。本当に写真は時間を閉じ込めるんだなとよくわからない感傷、よくわからない感傷を抱いた。魂を抜かれるって聞いたことがありますね。真ん中で映っちゃいけないとかも。玲子さんの言葉に師匠はうなずきかける。それは当時の日本人にとっては切実な問題だったんだ。鏡ではなく、まるで己から切り離されたように自分を平面に映し込むこの未知の技法をどこか忌まわしいもののように感じていたんだろう。この写真の女の人たちが目を背けているのもその頃の俗習だね。視線を映されるのは不吉だとされていたらしい。本来の目的を忘れて師匠の話に耳を傾けていると、そこから少し口調が変わった。この真ん中の女性が抱いている人形もそうだ。三勝さんの肩も緊張したようにわずかに反応する。真ん中の人間の寿命が縮むというのは明治時代日本中に広がっていた噂でね、今で言うミーム、いや都市伝説かな。そんな噂を真に受けて不安がる女性客に写真屋が手渡すのがこれだよ。師匠は女性の膝の人形を指さす。人形を入れれば全部で4人、真ん中はなくなる。それに椅子に斜めに腰掛けることで人間ではなく膝の上の人形が正確に写真の中心に来るような配置になっている。つまり寿命が縮む役の身代わりということだ。そうした写真の持つ不吉さを人形に全部かぶせていたんだ。ゾクゾクし始めた。身代わり人形だったんだ。ゲガレのかぶり役としての、おそらく写真屋は同じ人形を使い続けただろう。その頃写真を撮るような客は上流階級に属しているものばかりのはずだ。そんな客に使い捨ての安っぽい人形を持たせるわけにもいくまい。つまりこういう上質な市松人形のようなものがずっとその役目を追い続けるのだ。意思を持たないものに悪意をかぶせ続ける。そのイメージに俺はゾッとした。何年何十年という時間の中で汚れれば悪意は集積し、この人形のうちにおだくのように溜まっていく。そしてシーンと静まる家の中がやけに寒く感じられた。ちょっとなんでその、なんでそういうこと言うのよ。玲子さんの口から鋭く尖った言葉が、遮っていった。この子は私のひいひいおばあちゃんの大切な人形よ。そんな道具なんかじゃない。だってずっと大事にされて今の私にまで受け継がれたんだから、見ればわかるわ。そうまくし立てて玲子さんはすごい勢いで部屋の出口へ向かった。唖然として見送るしかない俺の横で師匠は叫んだ。そんなものが実在すればね。一瞬玲子さんの頭がガクンと揺れた気がしたが、彼女はそのまま部屋を飛び出していった。どういうことと三勝さんがいぶかしそうに眉を寄せる。まあ見てな。 師匠は余裕の表情で川張りのソファーに深く体を沈めた。俺は写真にもう一度目を落とし、人形をよく観察する。色こそついていないが、やはりあの絵と全く同じ人形のようだ。髪型や表情、帯や着物の柄も同じに見える。師匠はこの写真から何か分かったのだろうか。やがて静まり返っていた家の中に女性の悲鳴が響き渡った。全員腰を上げ客間を出る。スリッパの音がバラバラと床を叩いた。三勝さんが先導して1階の奥の部屋へ足を踏み入れると、広々とした和室に玲子さんの後ろ姿が見えた。いないのよあの子が。鏡込み取り乱した声で畳を爪で引っかいている。和ダンスなど古い調度品が並ぶ中、奥に床脇棚があり、その上の空のガラスケースが置かれていた。ガラスケースの中には薄紫色の座布団のような台座だけがポツンと残されていて、ちょうどあの人形が収まる大きさのように思えた。誰なの、どこへやったのと、わめくように繰り返している玲子さんに三勝さんが駆け寄り、落ち着いてと背中をさす。次の瞬間、バンという大きな音がして横を見ると、師匠が後ろ手で壁を叩いた格好のまま、険しい顔つきで女性二人を睨んでいる。落ち着くのは君もだ、そう言いながら床脇棚に近づき、ガラスケースを持ち上げる。台座を、触り、その指を二人に見せつけた。この埃は少なくとも何年かここに人形なんか置かれていなかったことの証だ。あの絵を見た時からおかしいと思っていたが、写真を見て確信した。人形なんかこの家にはないんじゃないかと。玲子さんが怯えたような顔で頭を抱える。三勝さんも目の焦点が合っていない。先日の温泉旅行、その人形がバッグから出てくるところを見たのは彼女の他に君だけだ。それは本当にあの人形だったのか。師匠の質問に三勝さんはうろたえて、え、だってと口ごもった。そして、あれあれと両手で自分の頭を挟むように繰り返す。人形を絵に描いたと言ったが、具体的にどこでどうやって描いたか今説明できるか。え、嘘、あれ。三勝さんは今にも崩れ落ちそうに小刻みに震えながら何も答えられなかった。あの写真持ってきてとの師匠の耳打ちにすかさず従い、ほどなく俺は三人の前に写真を掲げた。僕はその人形を描いたという絵の着物の襟元を見ておかしいと思った。それは合わせ方が通常の逆の左前になっていたからだ。師匠は洋服とは違い、和服は男女ともに右前で合わせるのが伝統だと語った。これに対し死んだ者の死に装束は左前で整えられる。北枕などと同じく葬儀の際の振る舞いを晴れと逆にすることで死の意味を日常から遠ざけていたんだ。だから子供の遊び道具であり裁縫の練習台であった、いわば日常に属する市松人形が左前であってはおかしい。こんなことは説明するまでもなかったかとつぶやいてから、師匠は三勝さんの方を向いた。モデルを見て描いたのであれば、こんな間違いは犯さないはずだ。絵の技法上の意図的なものではない限り、彼女はその人形を見ていないんじゃないかと、その時少し不審に思った。そして写真を指さす。そこで出てきたのがこの銀版写真だ。銀版写真は明治の志士の写真などで知られる。出版写真やその後の看板写真と大きく異なる性格を持っている。それは被写体を左右逆にして写し込むという技術的性質だ。絵と俺は驚いて写真を見た。文字の類は写真に写っていないので、左右が逆であるかどうかはとっさに判断がつかない。そうだ、着物の襟だと気づいてから、もう一度3人の女性の襟元をよく見た。本人から見て左側の襟が上になっている。本当だ、左前になってますと言うと、師匠に話の腰を折るなと言わんばかりに、バカ、左前ってのは本人から見て右側の襟が上に来ることだとため息をつかれた。あれ、じゃあ写真の女性は右前なわけで、正しい生き方をしていることになる。左右逆に写っていないじゃないか。師匠は人差し指を左右に振ってから続けた。 これが日本人の迷信深いところだ。銀版写真が撮られた当時、被写体は武家や公家などの支配階級の子弟たちだったわけだが、出来上がった己の写真が死に装束である左前となっていては縁起が悪いために、わざわざ衣服を逆に着て撮影していたんだ。もっとも単に見栄えの問題はあったのだろう。武士など刀まで右の腰に刺し直して撮っている。当時の銀版写真をよく見ると、襟元や腰の大小が変に収まり悪く写っているから、彼らの微笑ましい努力の跡が垣間見えるってものだ。ということは、つまりこの着物姿の3人の女性も撮影時にわざわざ左前にしてカメラの前に座ったのか。俺は感心し、言われなかったら気づかなかったであろう100年の秘密に触れたことにある種の快感を覚えた。そこでもう一度この真ん中の女性が抱える人形を見てほしい。師匠の言葉に視線をそこに集中させる。人形の襟元が他の女性たちと逆に合わせられている。左前だ。銀版写真は左右を逆に写すので、つまり撮影時には右前だったことになる。市松人形としてはこれで正しい。ただ撮り終わった後の写真が間違っていただけだ。だからと言って師匠は三勝さんに視線を向け笑いかけた。君のあの絵はこの写真の一見左前に見える人形を描いたものなんだ。君は人形を絵に描いたと言いながら人形を見ていない。奇妙な記憶の混濁があるようだ。なぜならそんな人形はもう存在していないんだから。キャーという甲高い金属的な悲鳴が家中に響き渡った。俺は背筋を凍らせるような衝撃に体を硬直させる。頭を抱えてうつむいている玲子さんの口から出たものにしてはおかしい。まるで家中の壁から反響してきたような声だった。その人形がどうして亡くなったのかは知らない。あなたの口からそれが聞けるとも思わないけど、戦争で焼けたのか処分されたのか。ただあなたの中に住み着いてそこにいる友達の中にも感染するように侵入した。それはこのように異様に執着を持っているものみたいだ。自分の存在を再び世界と交わらせようとする意志のようなものを感じる。実際に絵という形で一度滅びたものが現実に現れたんだから。ミシミシという嫌な圧迫感が体に迫ってくるようだ。これは髪が伸びるだとか涙を流すだとかいう人形にまつわる怪談と同質のものなのか。いや絶対に違う。俺は底知れない嫌悪感に体の震えを止めることができなかった。その人形、あなたの先祖の家業だった写真屋の、これは商売道具のはずだ。だから実のところ一見して左前に見えてはおかしいんだ。衣服だけでなく刀などの道具立ても左右逆にしつらえて取るように、膝に抱く人形だって持ち主に合わせるべきだ。市松人形はもともと女性や子供の着せ替え人形なんだ。合わせ方を逆にして着せるなんて容易なはず。同じ目的でずっと使う人形ならばなおさらそうすべきだ。しかしこの写真は残されている姿はそうではない。なぜだかわかるかい？それは、師匠は憂いを帯びたような声で、しかし俺にだけわかる歓喜の音程をその底に隠して続けた。真ん中に映ったものが早死にするという噂のために、この人形を真ん中に据えることと同じ目的のためだ。写真にまつわる汚れをすべて人形に集中させるため徹底した意味かぶせが行われている。つまりわざわざ死者の服である左前で写真に写るように、この人形だけは右前のままにされているのさ。吐き気がした。師匠に連れ回されて今まで見聞きしてきた様々なオカルト的なもの、それに接するとき、しばしば腹の底からにじみ出すような吐き気を覚えることがあった。しかしそれは大抵の場合霊的なものというよりも人間の悪意に触れた時だったことを思い出す。つくも神っていう思想が日本の風土にはあるけど、古くから人間の身代わりとなるような人形の扱いには特に注意が払われていた。しかしこいつはひどいね。その人形に蓄積された汚れの行くつく先が誤っていればどういうことになるのか想像もつかない。柱時計の音だけが聞こえる。静かになった部屋に畳をする音をさせて、師匠がうつむいたままの玲子さんに近づいた。 あなたが見入られた原因は実にはっきりしている。亡くなったはずの人形がこの世に影響を及ぼすより大より大としたもの。それは真ん中で映ったものの寿命が縮まるという噂と同じくらいポピュラーで、江戸末期から明治にかけての日本人の潜在意識に住み続けた言葉。写真に写し取られたものは魂を抜かれるという例のあれだ。師匠は俺の手からもぎ取った写真の人形のあたりを手のひらで覆い隠すようにして続けた。あなたがおばあちゃんからもらったというこの写真こそが元凶だよ。人形の形骸は転んでも魂は抜かれてここに映し込まれている。そう言いながら玲子さんの顔を上げさせた。目は涙で濡れているが、その光に狂気の色はないように思えた。これは僕がもらう。いいね。玲子さんは震えながら何度もうなずいた。師匠は呆然とする三勝さんにも、三勝さんにも同じように声をかけ、あの絵は置かない方がいい。あれも僕がもらう。と宣言する。そして最後に俺に笑いかけ、お前からは特にもらうものはないな。と言って俺の背中を思い切りバンと叩いた。いきなりだったのでむせ込んだが、その背中の痛みが俺の体を硬直させていた嫌な感じを一瞬忘れさせた。引き上げようと師匠は静かにつけた。その後、玲子さんは糸が切れたようにぐったりと客間のソファーに横たわった。その顔はしかし、気力とともに付き物が取れたように穏やかに見えた。俺たちは玲子さんに心を残しつつも、その大きな家を自拠した。三勝さんが青ざめた顔で、それでも首相にハンドルを握り、元来た道を逆にたどっていった。あんた何者なのよ。小さな交差点で一時停止しながらかすれたような声でそう言って横の師匠を覗き見る。彼女の中で下戸ちゃんの彼氏以外の位置づけが生まれたのは間違いないようだ。その位置づけがどうあるべきか迷っているのだ。それは俺にしても出会った頃からの課題だった。さあと気のない返事だけして師匠は窓の外に目をやった。車は街中の駐車場について、俺たちはグループ展の行われているギャラリーに舞い戻った。ちょっと待っててと言って三勝さんは店内に消えていった。と一分も経たないうちに絵がないと、わめきながら飛び出してきた。俺たちも慌てて中に入る。どこにもないのよ。そう言って閑散としたギャラリーの壁に両手を広げてみせた。確かにない。奥の照明が少し暗いところに飾ってあったはずの人形の絵がどこにも見当たらない。ねえ、私の人形の絵はどこかに置いた？と三勝さんは受付にいた二人の同年齢とおぼしき女性に声をかける。人形の絵？知らない。と二人とも顔を見合わせた。あったでしょ、四号の。畳みかける三勝さんの必死さが相手には伝わらず、二人とも戸惑っているばかりだ。俺と師匠も絵があったはずのあたりに立って周囲を見回す。人形の絵の隣は何の絵だったか、瓶とリンゴの絵だったか、二足の靴の絵だったか、どうしても思い出せない。しかし壁に飾られた作品が並んでいる様子を見ると、他の絵が入り込む隙間などないように思える。うすら寒くなってきた。やがて三勝さんがそばに来て、搬入の時のリストにもないってどうなってんの？と打ちしがれたように肩を落とす。なんかダメ、私あの人形絡みだと全然記憶が曖昧、何が本当なのか全然わかんなくなってきた。それは俺も同じだ。つい数時間前にこの目で見たはずの絵が、その存在が忽然と消えてしまっている。ねえ、この辺から変な声がしたり、黒い髪の毛がいっぱい落ちてたりしたよね。と三勝さんは再び仲間の方へ声をかけるが、何それ、知らない、あんた何変なことばっかり言ってんの？と返された。その髪の毛は一人で掃除したのか。納得いかない様子ながらも師匠の言葉にうなずく。そして三勝さんはともかく俺たちまで幻を見ていたというのか。師匠にその存在を否定されてからあの人形の痕跡が消えていく。俺は目の前の空間が歪んでいくような違和感に包まれていた。まるでこの世を侵食しようとした異物が己に関わる全てを絡め取りながら闇に消えていくようだった。まさか。と俺は師匠が脇に抱える布を見た。木枠に収められたあの写真をぐるぐるに巻いている布だ。これまでどうにかなっているようだと、それこそ頭がどうにかなりそうだった。これは見ない方がいいな。 師匠はこわばった表情でしっかりとそれを抱え込んだ。その後師匠がそれを処分したのかどうかは知らない。以上。はい、以上です。はい。神々だわ、漢字わかんねえわ、でも絶好調だ。はい。で、ジータ、レッスン読み。10番、前スレを一生懸命更新しながら、おいおっちゃんが配信始めたのに、皆は挨拶はなしかいと思ってたのは内緒ねと。内緒にしとこう。で、15番、何か師匠紹介のくだりが懐かしいなと。懐かしいよ。久しぶりだよ。で、16番。そういえば、今日は下呂3周年だってね、と。言われてみれば、今気づいた。そうだ、7月1日だ。そうだ、ほんとだ。そうだ、3周年だね。なるほどね。ほんとだよ。うん。あと4ヶ月経てば、5ヶ月ぐらいか。経てば自分も3周年だね。で、17番。今来たおじちゃんと。まあ、おじちゃんじゃないんですけど。偶然にも今、その話読んでたとこだよ、と。縦読みかと思ったよ、これ。縦読みじゃなかったけど。その話読んでたとこだよ、と。偶然すぎ、すごいね。で、18番。どうも、聞かせていただきます、と、うん。テンション高い。まあ、ありがとうございます。で、19番。GRJ ビデオ朗読って新しいな、と。俺やってた。俺昔やってたんですけど、昔やってましたよ、用語集を片っ端から読んでいって、っていうやつの配信を昔やってましたね、自分はね、GRJ ウィキを朗読ね、やってましたよ、はい、んなこと言ってもしょうがないんですけど。で、次行きましょう。あと一つで終わり。てかこれ長かった、これ始めた、これ何分かかった、これ読んで、これだけで47分かかってんの、すごい、よく書けんな、こんな長く。で、次、エレベーターっていう題名。大学1回生の秋だった。午後の気だるい講義が終わってざわつく音の中ノートをカバンに収めていると、同級生である友人が声をかけてきた。なあ、お前ってなんか階段とか得意だったよな。いきなりだったので驚いたが、条件反射的にうなずいてしまった。いや違う、そうじゃなくて、階段話をするのが得意とかじゃなくて、なんつったらいいかな。友人は冗談じみた笑いを浮かべようとして失敗したようなこわばった表情をしていた。怖いのとか平気なんだろう。もうようやく何が言いたいのか分かった。彼の周囲で何か変なことがあったらしい。だがうなずかなかった。平気なわけはない。外で聞く。まだ人の残った教室ではあまりしたくない話だ。俺はその頃はまだできるだけ普通の学生であろうとしていた。夕暮れの駐車場で自転車にもたれかかるようにして経緯を聞く。彼は郊外のマンションに一人で住んでいるのだと言った。エレベーター完備の10階建てで見通しの良い立地場所なのだとか。親が弁護士で仕送りには不自由していないのだそうだ。口ぶりから自慢げな雰囲気を嗅ぎ取った俺が、帰っていいと言うと、ようやくそのマンションで君の悪いことが起こっているという本題に入った。エレベーターで1階に降りようとしたらさ、箱の現在地の表示ランプが上の方の階から下がってくるわけよ。それで自分のとこの階まで来たら開くと思うじゃない。それがなんでかそのまま通過するんだよ。ちゃんと下向き矢印のボタンを押してるのに。それが頻繁に起こったので彼は管理人に電話したのだそうだ。故障しているのではないかと。しかし数日後、業者に見てもらったが正常に作動中だとの返答。他の住民に最近エレベーターの調子悪くないですかと聞いても見たが、さあと返されただけだった。箱の現在地が下の方の階にある時だって同じことが起こるんだ。ボタンを押して待ってても開かずに通り過ぎるんだよ。それでランプ見てると上の方の階で停止してるだろう。上の階の人が先にボタンを押して箱を呼んでも、途中の階で後からボタンを押したらちゃんと止まるよな、デパートとかだと。まあでも設定が違うのかもと思ってたらさ、イライラしながら待ってたらやっとランプが降りてきて自分のとこの階で止まるわけよ。それでドアがスーッと開いたら、 彼はそこで言葉を切って、わずかに震える声で言った。誰もいないわけよ。ちょっとゾクッとした。確かに何か変だ。自分の階をスルーして上の階で止まったのは何なんだ。誰かが乗ろうとしてエレベーターを呼んだのではないか。そんなことが続いてさ、もうなんか気味悪くて。俺の部屋4階なんだ。それがさも因縁めいてるか、めいているかのように彼は言う。しかも5号室ってことは、ヒーフーミーヨーの4つ目の部屋なんだ。最悪だよ。そう言ってため息をついた。彼はそういう数字的なものを気にするタイプらしい。サッカー部に属している彼に快活なイメージを持っていた俺は、そのうなだれる姿を意外に思った。俺は腕時計を見た。見たところで今日はもう何の予定もないことに気づく。今からそこに行ってもいいか。友人も俺に習ったか、儀式的に腕時計を見た後いいよと言った。俺が行ったところで問題が解決するとは思えないが、少なくとも何か怖い目には会えるかもしれない。友人がこの話を俺にしたのも案外解決という目的ではなく、漠然とした共有のためかもしれないじゃないか。好奇心で猫を殺す。思わずそんなつぶやきが自嘲気味にこぼれてた。昨日の夜漫画を読んでいて、そんな言葉が出てきたのがまだ頭にこびりついていたらしい。俺にぴったりの格言だと思う。けれどその頃の俺は、手に届く距離にあるオカルトじみた話を無視できる心理状態にはなかった。なかったのは確かだ。格好心じゃなかったっけ、という友人の間の抜けた声が聞こえた。夕暮れが深まる中を自転車で駆けた。密集した住宅街から少し離れた郊外に友人のマンションがあった。上空から見たとすれば、それは大きな L の字のような構造をしているようだ。駐車場に自転車を止め、夕日に巨大な影を伸ばすその異様を見上げる。到底学生向けの物件には見えない。実際敷地内には小さなブランコや昆虫の形をした遊具が散見できた。ここには小さな子供のいる多くの家族が住んでいるのだろう。いいとこ住んでんなぁと漏らしながら、友人の後をついて玄関へ向かった。1階のフロアに入るとすぐ正面にエレベーターが現れる。 L 字のちょうど折れているあたりだ。右手側と振り返る背後に各部屋のドアが並んでいる。階段もあるけどあっちの端なんだと、友人は背後の L 字の短い方の端を指さした。ちょっと不便な感じ。そう言いながら友人は思ったよりあっさりエレベーターの上向き矢印ボタンを押した。現在の階数表示では5階のランプが点灯している。あまり待つことなくすぐにランプが降りてきて、1階のそれが一瞬点灯するかしないかのうちに扉が開いた。なんか前振りあった分緊張するな。そんなことを言って友人は中に乗り込んだ。俺も後に続く。4のボタンを押してから閉まるのボタンを押す。扉が閉まる。閉まる瞬間、正面の灰色の壁に顔のような模様が見えた気がしてドキッとする。音もなくエレベーターは上昇する。息が詰まる。今も目に見えない誰かが乗ってたりするのかな。友人は軽い口調でそう言う。かすかに語尾が震えている。何事もなくエレベーターの箱は4階に着いた。扉が開き、俺たちは外に出る。友人は軽く肩をすくめて両方の手のひらを返した。登るときは大丈夫なんだよ。夕焼けが立ち並ぶ部屋のドアをフロアの端まで赤く染めている。友人はその一つを指さして、俺ん家だけど寄ってくか、と言う。わずかな起動音とともに背後のエレベーターが下に呼ばれ、ランプが一つ二つと降りていく。二人とも何とはなしにそちらから目をそらす。外から子供のはしゃぐ声と走り回る足音が響いてきた。脇の高さの塀から顔を出して下を覗いてみると、数人の小学生くらいの子供がおもちゃの剣らしいものを振り回しながら敷地内の舗装レンガの道を行ったり来たりしている。しばらくそれを眺めた後、で情報収集してみようと言って俺は視線を戻し、人差し指を下に向けた。オッケー、でも先に荷物置いてくる。友人はドアの鍵を開けると二人分のバッグを玄関先に放り込んで戻ってきた。そしてエレベーターの前に再び立つ。箱の現在位置は8階に変わっている。 今度はなかなか矢印ボタンを押さない。少し緊張しているようだ。横目で言う。その変なことが起こる確率はどのくらい？5回に1回くらいかな。いや、10回に1回かも。わかんねえや。俺は質問を変えた。昨日と今日は？あった。昨日の夜、酒会に降りようとしたらよ。そこまで行ったところで、ちょっとごめんなさいという声とともに、40代くらいの主婦とおぼしき年格好の人が、俺たちの立ち位置に割り込んできた。まるでエレベーターの前で立ち話をしている俺たちを邪魔だと言わんばかり。後ずさりして場所を開けた俺たちの目の前で、主婦は下向き矢印を素早く押し、エレベーター上部の階数表示ランプを見上げた。7、6、5とランプが下がってきて4の表示が光ろうかというとき、俺たちは顔を見合わせて、このおばさんと一緒に降りるべきかとわずかに思案した。が、次の瞬間驚くことが起こった。4の数字が光るタイミングが来てもエレベーターの扉は開く気配も見せず、表示ランプはそのまま4、3と下がっていったのだった。あっけに取られた俺の前で主婦はちっとあまり上品ではない舌打ちをしたかと思うと、きびすを返してさっさと階段の方へ去っていってしまった。取り残された俺たちは再び人気のなくなった空間に佇んで顔を見合わせた。これか。俺の言葉に友人は神妙にうなずく。ゾワッと背筋が寒くなった気がしたけれど、冷静に考えるとやはりただの故障のような気がしてくる。口を開きかけたとき、友人が思惑外のことを言い始めた。あのおばさんなんか苦手なんだよ。多分9階に住んでるんだけど、4階に友達がいるみたいで時々すれ違ったりするんだよ。最初に会ったとき、なんていうか挨拶するタイミングみたいなのってあるじゃん。それがなんかどっちも噛み合わなかったっていうのが、まあ仕方みたいになっちゃって、それからこの間挨拶しなかったのに今回はするって変な感じがして、結局毎回仕方みたいになってて、いやそういうのあるだろ、わかるよな。確かにわかる。俺も近所付き合いとか苦手な方だ。こないだなんか1階からエレベーター乗ったらよ、先にあのおばさんが乗ってて、俺の顔見るなりチッて舌打ちしたんだぜ。こっちには聞こえてないつもりだったかもしんないけど、感じ悪いわ。友人は首をひねって悪態をついた。エレベーターの表示は1階で止まったまま動かない。この4階を素通りした後、誰かが箱を降りたのだろうか、乗るために箱を呼んでいたのなら1階から再び上がってきているはずだから、ということは、さっき俺たちの前を素通りしていった箱には誰かが乗っていたことになる。一体誰が？今からダッシュで階段を降りてもきっと立ち去った後だろう。俺は顔の部分が黒く塗りつぶされた人物がこのマンションを徘徊しているイメージを頭に浮かべ、少し薄気味が悪くなった。扉の透明なタイプのエレベーターなら、このモヤモヤも解消されたかもしれないのに。どうする？階段にするか？いや、エレベーターにしよう。俺はもう一度下向きの矢印のボタンを押そうとして、はたと手を止めた。矢印のボタンはランプがついたままだった。やっぱり故障じゃないか。この階に来て扉を開けという命令を示すランプが点灯しているのに、箱が1階に止まったままなのだから。俺は矢印ボタンを連打した。多分機械が古くなって本体の反応が悪くなっているのだろう。俺の連打が効いたのか、ようやく箱の現在位置は動き始め、俺たちの前で扉が開いた。中には誰も乗っていない。友人を促して乗り込む。操作盤の1階のボタンを押しながら閉まるのボタンを押す。スーッと扉は閉まり、落ちていく感覚が始まる。箱の中にわずかに残る香水のような匂いを鼻孔が感知する。不快だ。顔が黒く塗りつぶされた人物のシルエットが俺の中でおばさんパーマに変わる。1階に着いた。すんなり開いた扉を見て、無人のエレベーターの中を振り返る。本当にただの故障だろうか。夕日が差す中を扉は影を作りながら閉じていく。完全に扉は閉まり、箱の中は見えなくなった。ふと思う。今この場でもう一度ボタンを押してこの扉を開いたとして、中に誰かがいたらどうしよう。嫌な空想だ。自分で勝手に恐怖を作ろうとしている。我ながら悪癖だと思うけれど、以前ある人が言っていたことを思い出す。想像って自発的なものとは限らないだろう。 ババ抜きの最後の二択で片方だけ取りやすいように少し出っ張ってたら、そっちがババじゃないかって想像するよな。何かに誘発される想像もあるってことだ。もし目に見えないジョーカーを視覚以外の何かで知覚したなら、それは想像の皮をかぶって現れるかもしれない。持って回った表現だが、俺はそれを彼なりの警告と捉えている。つまり感じた恐怖を、おろそかにするなということなのだろう。けれどあまり真剣には受け取っていない。そんな想像こそ妄想というのだから。で、どうする？チッチという音がして、石ころが舗装レンガの上を滑っていく。何人かの子供がその後を駆け抜ける。マンションの壁に遮られてその姿が見えなくなっても、長く伸びた影だけが何かの、劇画のようにうごめいて地面をのたうっている。俺はそちらにゆっくりと歩いていき、声をかけた。このマンションの子？ぎょっとした表情で全員の動きが止まる。6、7人いただろうか。小学校高学年とおぼしき一人が疑り深そうな目で、何ですかと言った。ちょっと聞きたいんだけどと間を置かずに切り出して、このマンションのエレベーターで何かおかしなことはないかと聞いた。一瞬顔を見合わせる気配があったが、おずおずと一人が代表して知りませんと答える。エレベーターじゃなくてもいいけど、お化けが出るとかいう噂がないか重ねて聞いていると、すでに後ろの方にいた何人かが石ころを再び蹴飛ばして走り始めた。代表の男の子もそちらに気を引かれてもじもじしている。何か変なものを見たとか、そういうことを聞いたことないかな。男の子は気味の悪そうな顔をして、ないですと小さな声で何度か繰り返し、すぐ後ろにいた子に、おい行こうぜとつつかれながら、くるりと背を向けて走り去っていった。友人がため息をついた。子供はこういう話好きそうなのにとつぶやく。大人にも聞く？と問う俺に、と気乗りをしない返事をして、彼は傍らのブランコに足をかけた。苦手なんだよな、ここの人たち。どうして？俺ももう一つのブランコに腰をかける。キーキーと鎖を縮ませながら、友人は、俺の実家は田舎でさぁと話し始めた。隣近所は全て顔見知りだったこと。近所付き合いは得意な方ではあったが、道で会えば挨拶はするし、食事に呼ばれることもあったし、いたずらがバレて叱られたりもした。良くも悪くもそこでは人間関係が濃密だった。けれど大学に入り、ここで一人暮らしを始めてから、隣近所の人との交流が全くなくなっていること。最初は挨拶してたんだけど、反応がさ、薄いんだよね。シーンとしてる狭い通路ですれ違っても、こう会釈するだけ。立ち話なんてしないし、隣の家の子供が2人なのか3人なのか知らないんだぜ俺。友人の言いたいことは俺にも分かった。俺自身今のアパートに越してから、同じアパートの住人とはほとんど会話を交わしていない。学生向きの物件ということもあったが、生活時間もみんな違うし、隣の人の顔も知らない。知りたいとも思わない。すれ違っても妙な気まずさがあるだけだ。無関心なんだよな。友人はボソリと言った。そうとも。そして俺たちもそれに染まりつつある。こんな風に密集して生きているとみんなこうなっていくのだろうか。ふと高校の頃に習ったバッタの群生層の話を思い出した。知らない住人とさ、エレベーターに乗り合わせたらすごく息が詰まるよ。デパートのエレベーターならそれほどでもないのに。顔を上げると日が落ちて薄闇が降りてきたマンションの中へ、顔も見えない誰かの後ろ姿が吸い込まれていくところだった。キーキーという音だけが響く。匿名だ。何もかもが匿名だ。匿名のままこの巨大な構造物の中を無数の人々が影のようにうごめいている。そして小一時間無意にブランコを漕いでいた俺たちだったが、辺りがすっかり暗くなり、小腹も空いてきたので、もう帰ろうと腰を浮かしかけた時だった。 PHS に着信があり、出てみると、俺に九段の目に見えないジョーカーの忠告をした人からだった。俺のオカルト道の師匠だ。あさって行く予定の心霊スポットについての確認の電話だったが、俺はついでとばかり今いる場所とそのマンションのエレベーターについての噂を知らないか聞いてみた。知らない。そんなに期待したわけではないが、地元民でもないのにやたらくとこういう話を仕入れている彼ならば、ひょっとしてと思ったのだ。 やっぱりねというニュアンスの言葉で切ろうとしたのが気に障ったのか、詳しく話せという。そこで俺は友人の体験したいくつかの例や今日あったことなどを手短に告げた。師匠は少しの間押し黙った後、そのエレベーターのところで待っててと言って電話を一方的に切ってしまった。何か分かったのだろうか。電灯に照らされたマンションの入り口へ歩く。何、誰と聞く友人に、サークルの先輩とだけ説明して交わす。彼が何者かなんて俺だって知りたいのだ。コツンと靴の音が響く。エレベーターの前に立つと不思議な感じがした。マンションという匿名の箱の中から、箱の中のさらに匿名の空間。今閉じているこの扉の向こうに誰がいるのか俺は知らない。階数表示の光だけだ、光だけが流れ、人の動きにを想像する。そこには本当に人がいるのか俺にはわからない。いや、わからなくなった。顔のない幻影がさまようイメージが一人歩き始めた。PHS の着信音に我に返る。等間隔に伸びる天井の電灯が通路を照らしている。お待たせ、いろいろ書いてある表示板は外にある。なかったら中に入って。あ、違うわ、これあれか、師匠か。お待たせ、いろいろ書いてある表示板は外にある。なかったら中に入って。言われるまま友人を促してエレベーターの中に入る。操作盤の中か近くになんかいろいろ書いてるシールかプレートがあるだろう。メーカー名なんて書いてある。閉じそうになった扉を手でガードして、開けるボタンを友人に押しといてもらう。外国製っぽいです。どれがメーカー名だろう。どうやらこれらしいという文字を見つけて読み上げる。師匠は電話口で笑いをこらえているような音を出た。OK、じゃあもう一人の友達に3階に行ってもらって。師匠はいくつか指示を飛ばしながら電話を切った。俺たちは何が起こるんだろうという不安な気持ちで、それでも言う通りにする。1階に俺、3階に友人という夫人で、それぞれエレベーターの前に立った。そして1階からエレベーターの中に乗り込んだ俺は、指示された通り中の操作盤で5階と閉まるのボタンを2本の指で同時に押した。それから通話中にしていた PHS で友人に押した、そっちも押してという。打ち合わせ通り友人も3階で下向き矢印のボタンを押したはずだ。ほどなくして扉が閉まり始める。向こうの壁の模様がやっぱり何かの顔に見えた。シュラクラ現象、あ、シミュラクラ現象、シミュラクラ現象と最近知ったばかりの心理学用語をお経のように頭の中で唱える。ゆったりと箱が上昇する感覚があり、すぐに3階で停止するはずと身構える。しかし箱は3階では止まらず、5階のランプがついたところで静止し、扉が開いた。夜風が侵入してくる。外には誰もいなかった。足を踏み出し、ほうけたままの俺の残して背後で扉が閉じた。階段を駆け上がってきた友人が軽く息を切らせて通路の端から飛び出してくる。なんだ今の、なんで通り過ぎるんだ。そっちこそちゃんと3階でボタンを押した。押した、矢印のランプの点灯してたし。まるきり友人が体験してきた怪現象の再現だ。師匠から着信。何ですかこれ。声が上ずる俺に師匠はバカバカしいというような口調で、急行モードと言った。外国製のエレベーターの中にはあるんだよ、こういう裏コマンドが。このメーカーのものは閉めるボタンと目的階ボタンを同時押しすることで、その階どこの階で呼び出しボタンが押されても全てキャンセルされるのだそうだ。現在の階数表示を見上げると5階のままだ。この扉の向こうにまだ箱はある。友人が3階で押して呼び出したボタンは無視されているのだ。ということは、そう、そのマンションの連中はそれを知ってて普段から使ってるってこと。そう言ってから最後に、あさって遅れんなよと付け加えて師匠は電話を切った。俺は今日会ったことを思い浮かべる。荷物を友人の部屋に置いて4階から下に降りようとした時、上の方の階から箱が降りてきたのに4階を素通りして1階まで行ってしまった。あの時一緒にいた主婦は舌打ちをしていた。あれは急行モードを使った誰かに舌打ちをしていたのだ。友人が先日その主婦と乗り合わせた時、その時も彼女は舌打ちをしたという。それは他人が一緒に乗ったことで急行モードが使えなかったことに対する苛立ちだったのだろうか。友人が体験したことを一つ一つ検証しても、全てこの急行モードの存在で説明がつくようだ。 あっけなく解決してしまった怪現象の正体に俺たちは拍子抜けして立ち尽くしていた。目に見えない扉の向こうに怯えていたのがバカらしくなってくる。あの子供たちも知っていたのだろうか。道理で話に乗ってこないはずだ。きっと親から秘密にするように言われているに違いない。これ以上休校モードを知る人が増えないように。そうだ、自分だけ知っていればいいんだ。他人が使う休校モードは迷惑なだけなのだ。俺やっぱり怖いよ、友人がぽつりと言った。他人を待たせても自分が便利ならそれでいいと思うその心理に俺も背筋が寒くなる思いがした。きっとそれは匿名だから。エレベーターの前で待ちぼうけを食わされる人が匿名だからだ。誰だか知らない人を待たせる悪意、誰だか知らない人に苛立つ悪意、そんなささやかな悪意がこのマンションに充満して、それが俺たちの心をどうしようもなく暗く沈ませるのであった。友人は2回生に上がるとき、そのマンションから2階建てのアパートに引っ越した。それまでの間彼は階段しか使わなかったそうだ。いいじゃ。はい、というわけで、はい、終わりでございます。うん、これの場合は、うん、階段っていうか、まあちょっとね、違うところ、まあ、階段、うん、急行モードかあんの本当に。で、よくわかんないけどですね、ジータレスミ、20番シンドラーシャーと、懐かしい、ちょっと懐かしいその名前、その社名シンドラーのやつね、最近は問題ないのかね、うん、で21番、てかシンドラー社じゃない、てかシンドラー社でもあそこのエレベーター多いんだよね確かね、すごいんだよね確かね。で21番、質問と、師匠は実在の人物なのと、うんにゃこれ全部架空の話でしょ全部。だから、この名前はウニでいいのかな、このウニさんがわかんないけど、このトリップの方が、書いてる話なだけ でただ師匠シリーズって形でそういうなんか、詳しい師匠と呼ばれるすげえ人と、まあそういうのに興味があるけどそこまでなんかすごくない、主人公の、いろいろな話っていうのでじゃないのこれはい、そういうようなやつなはずです。はい、だ実在の人物じゃないと思うんですけどね、違うの、はい、で22番、作者は複数人いるんだね、それ見て初めて知ったと。だから、でもあれなのかな、複数いるっていうのはでもトリップは、同じなんですよねこれね、同じですよねこれね、うん、全部同じだよね。でも非常に分、あーでもちょっと違うか、雰囲気が違うのもあるか、でも雰囲気も似てんだけどな、複数にいるのかこれ、うん、そうなのか、作者複数にいるのか、文章はなんかすごい同じ人が書いてるような雰囲気の文章に感じるんだけど違うのかな、なんか、うん、その辺詳しいのがよくわからない、スレ見て初めて知ったと書いてあるから、スルにそんなのあったそれがわかんないけど、自分見てないからよくわかんないけど、まあそういうことなのか、はい、というわけで思ったよりただ2つ読んだだけなのに、こんなかかると思いませんでした。もっと早く終わるもんだとは思ってましたから、まあもう少し漢字勉強しないと全然わかんないあと疲れてるところでやったから噛みまくりだし、もうひどかったっす。はい。まあ、とりあえずこれで、 ちょっとやってみようかなと思ったらこんなにやると思いませんでした。もう終わりにしよう。はい。聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。ということで、またまあどれぐらい経てば、視聴シリーズ増えるのかよくわかんないですけど、また増えたらですね、まあ、適当に読もうかなと。読むかな、うん、多分まあ空いたところで、ちょろっと読むのかなというふうには、思います。はい、おそらく。わかりませんけど。はい、というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。今日の録音ファイルも、まあ、一応、記録なんでアップするので、もしよかったら、聞いてもらえればと。落として聞いてもらえればと思います。うん、今回まあ、あんま良くなかった。で、ジータ23番。来週あたりに1000話追加されるらしいよと。長え。だってよ、2話読んだだけで1時間かかってんの。1000は尋常じゃねえよ、こんな。普通に長えからね。はい。というわけで、この辺で終わりたいと思います。曲はかけずにこのまんま去りましょう。じゃあ、この辺でバイバイ。